り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第283回です。
今週はニュースを探してみましたけど、思いのほかニュースがなくて慌てましたね。
探してみたらなんとか見つかってよかったです。
大型のイベントが終わった後や大きなイベントが始まる前、時々途切れることがありますね。そして今度は大量に出てきて選別に困るパターンですけど、
ネタに困る時にお届けできる内容を何か考えないといけませんね。
それでは今回のニュースです。
名古屋大学情報基盤センターはシミュレーション及び人工知能研究支援のため次期スーパーコンピュータシステムフローを導入し、7月1日より運用開始することを明らかにしました。フローは、理化学研究所に導入中のスーパーコンピューター、富岳の技術をベースとする、富士通のプライム HPC、FX1000 からなるタイプ1サブシステムと、人工知能研究支援のための GPU を搭載するタイプ2サブシステムなどから構成されるとのこと。全体の演算性能は 15.88 ペタフロップス、2019年11月に公開されたトップ500、性能ランキングで18位に相当するそうです。システム構成の中には、国内のスパコンで初となる、ソニーのオプティカルディスクアーカイブ、6ペタバイト分の光ディスクによるコールドストレージも搭載されるとのことです。
スーパーコンピューター、K も、その技術を応用、あるいはオリジナルの性能を超える民生用モデルが販売されましたが、その後継機となる富岳も民生用モデルが開発され、それの導入が決まったようですね。富岳は来年稼働開始を予定していますから、オリジナルより派生モデルの方が先に稼働を開始することになります。今後も大学や研究機関に導入されることでしょうが、様々な分野でその能力を発揮してくれることを強く望みます。
参考は、拡大レンズ付きのスマートフォン用グリップ、スマホゲーミンググリッパーを発売しました。スマホゲーミンググリッパーは、ゲーム操作が快適になるスマートフォン用のグリップで、1.5 倍の拡大レンズを備えており、スマホゲームを迫力の大画面で楽しめるというものです。上部左右には吸盤があり、貼り付けたところを本体の LR のボタンでタッチ操作できるとのこと、本体裏側にはスタンドがあり、立てて使用することも可能とのことです。対応するスマートフォンのサイズは幅が 130mm から 167mm、厚みが 10mm 程度までで、 iPhone 11 や Galaxy S10 などの大型機にも対応しているとのことです。
その昔、ゲームボーイの拡大レンズがこんな感じだったな、と、中の人が昔を振り返ってました。ゲームを大迫力で楽しみたいとき、電子書籍を読むときなどに活躍しそうなアイテムですが、この手の拡大鏡は像が歪むと思うので、どの程度許容できるのか気になるところではあります。
ミネベア三井株式会社は1月15日、世界初となるサンダーボルト3対応の防水仕様 USB Type-C コネクタ CAM-L41 を発売しました。サンダーボルト3の認証を取得し、最大通信速度 40Gbps のデータ転送、充電や映像出力にも対応するとのこと。独自の防水構造を採用することでサイズを小型化しつつ、IP68 の防塵、防水性能を実現。高い防塵性能と、水深 1.5 メートルで30分間浸水しない防水性を備えているとのことです。
スマートフォンの充電や通信に用いられる端子の規格は、マイクロ USB から USB Type-C への移行が本格化しています。高い防水、防塵性能を持ち、サンダーボルト3にも対応したものが登場したことで、今後のパソコンやスマートフォンなどへの展開が期待されますね。余談ですが、ミネベア三井は2017年にミネベアが三井電機を完全子会社化した後に経営統合で現在の社名になりました。ミネベアというとボールベアリングでは世界トップシェアを誇るメーカーで、略称の NMB はその筋ではどこかのアイドルグループよりも有名です。1975年に新中央工業を吸収合併したことで、警察や自衛隊の拳銃などの防衛装備品を製造していることでも有名です。そういえば、令和2年度予算から陸上自衛隊の隊員装備の更新が開始されますが、その際に更新される拳銃はミネベア三井が製造するのでしょうか？それとも、警察の新型拳銃のように、製造はメーカーで、カスタマイズをミネベア三井が担当するように変わるのでしょうか？
めちゃめちゃ脱線してます。
ミネベア三井の取扱製品はあまりにも幅広くて、電子デバイス関連以外にも様々な製品の製造をしていますが、防衛装備品以外にも意外なところではキーボードの生産もしていて、同社のセンサー技術を応用したセンサーキーボードなんかはちょっと未来を感じる製品ですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それではいただいたコメントのご紹介です。
ゆくもば281回を拝聴。朝は聞けなかったので帰りに聞いてます。楽天頑張ってほしいですね。と天王寺アップルクラブ公式さんから1月28日に頂戴いたしました。
続けてもう一つ。
ゆくもば282回を1日遅れで拝聴。シーサーブログでの配信、トラブルが発生していますね。以前もありましたもんね。今回はうちは被害なしでした。 天王寺アップルクラブ、公式さんから、2月4日に頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、いつもコメントありがとうございます。最近は配信トラブルとか、編集の遅れで配信時間が遅くなったりというのが続いてしまったので、皆様にはご迷惑をおかけしました。ひょっとすると、RSS フィードが更新されなかったトラブルは、予約投稿が何か関係していたのかな、と思ったんですが、前回それを検証しようと思っていたのに、編集が遅れて手動投稿するしかなくなってしまいました。その後、シーサーブログを利用している他の番組ではトラブルが起こらなくなったようですから、検証する術はなくなってしまいましたね。
今回のコメントは以上です。さて、ブログにはメールフォームを置いていまして、こちらからコメントを投稿いただいていたこともあるんですが、近頃、同じメールフォームのシステムを利用しているところでメール配信のトラブルが起きていることが分かりました。いわく、長文のメールを送信しても、設定したメールアドレスに正常に届いていない、というものです。このトラブルは、正確な時期は不明ですが昨年の後半から発生しているようです。もし、メールフォームからコメントを送ってくださっているのに、まるで読まれる気配がない。そのくせにコメントくれくれ言っているぞこの野郎と思っていらっしゃる方がいましたら、大変申し訳ありませんがメールが届いていない可能性が高いです。そのような方がいらっしゃいましたら、大変恐れ入りますが、ご一報いただけると幸いです。また、長くなるようでしたら2通に分けての送信でも喜んで受けたまわりますので、懲りずにメッセージをいただけるとゆくもばの配信を続ける励みになります。いろいろと大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Google ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。